皆さんこんにちは、小平です。
春です。
天の声のあゆみです。
ゲームなんとか第97回です。
ほいほ
い。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人が、2人じゃないよ3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
おーい、
はい、
12月16日でございます。
無心で読んでたら間違っちゃったよ、
はい、癖だね。
微妙にその辺ね、テンプレがこう変わるからね。
いやいや、そんなわけで12月真ん中だよね、十何日、
16、
16日のゲームなんとかでございます。
おーい、
おい、
今年ももう終わっていきますよ。
はい、やめて、早すぎるわ。
総決算ですね、そろそろね。
早すぎるよ
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 待って、私を置いてかないで
私の心はどこに
サンタさん、ここサンタさん来るかな。
サンタさん来るの。
サンタさん来るかな。
サンタさん、マジであれ召喚するタイプの家庭ですか、お二人は。
本当に。
いやいや、お二人はほら召喚よ、嫁というサンタを召喚するお家と、うん、あの自分っていうサンタを召喚するお家があるでしょう。
あるんだ。
いや、ないだ。いや、サンタはいるだけだよ。う
ん、あ、本当。ガチがいたぞここに。
やべ。サンタはいるよ。
うん、うん、そうか。
うちには多分来ないけども。
ああ、そう。
まあでもうちはな、今年サンタとの契約が見事達成されたらな。
何契約って。
うんサンタと見事契約が交渉成立したらな、
うん、
うん、
任天堂スイッチが入るかもしれないんだって。
おやだ、すごい。
そうやだって、もうちょっとし気になっちゃうと、何お願いしようかな。すごい
ついでにソフトも1本セットしてもらってみたいな。
ねえ、
でもあのサンタの仲介人の嫁さんがいるんですけども、仲介人の嫁さんと話したから、リングヒットアドベンチャーでしょって言われて、ああ、そうかもしれないですね。
二人でやるやつだ。
そうだよね。
オッケーす。
家族みんなにね、あのサンタ来るからね。
オッケーす。オッケーす。
そうだね。
まず全然
自分でやるソフトは自分で買えと。
そう、輪っか持って頑張ります、戦いますって。
ああ、まあ、それはね。
でもリングヒットアドベンチャーなんか品薄なんでしょ今。知らんけど。
そうなの。
そうなんだ。
らしいのよ。
人気なんだね、
う
ん、
困っちゃって、
うん、じゃあもうしょうがないね。
サンタと契約したけども品切れでしたみたいな話になったら、
ね、
来年また来ますって言われるから、
そうなの、
来年までお預けってことないじゃん。
サンタ
にあれだ、じゃあその予約券をもらえる。
本当に、
うん、ただ現金をもらえる。
本当に失礼、悲しいな。そうそう、だからまあ、うん、うまいことことが進むと、
うん、
正月ぐらいから任天堂スイッチで何遊ぼっかなってしてるのかなって思うと、うん、いろいろ考えちゃうよね。
でもゲームハード増えるとね、特にスイッチは増えるとね、全然違うゲームの幅がかなりガッと広がりそうだもんね。
急にみんながポケモン楽しそうにし始めるから、ほんとずるいと思う。
ずるくはないでしょ。
わー、ポケモン楽しそうみたいな。
いや、でも小平さんと親和性高そうなソフトも結構あるよね、やっぱね。
わー、
まあ、それこそゼルダもそうだし、うん、ポケモンもそうだしね。
あ、
急にノムリンがさ、キングダムハーツの追加コンテンツは1月ですかってさ、うわー、ずるい、卑怯みたいなこと思うしさ。
ノムリン、
そうなんだ。
そう、1月らしいよ、なんか。ずるいずるい、卑怯卑怯って思ってね。
ねえ、追加コンテンツ
できないじゃん。
何出すんだろうね。
もういい、ノムリンのことは信じてないから
。愛憎劇みたいになってきた。好きなんだけど嫌いみたいな。
好きなんだけど、とりあえず一回嫌いって揺さばらないといけないと思う。
めんどくせ
え。いやいや、まあ、皆さんは何かこう、
うん、
冬とか、まあ、年明けでもいいんですけども、これ期待してるわみたいなのあったりしますか。
あ、うん、新作的なやつ、あ、今はそんなないかな。あったかな、なんかあんまチェックしてないですね。デスストでちょっと一旦落ち着いた感じ。
そうか、
なんか積みゲー消費していけたらいいかなみたいな雰囲気がちょっとある。
なるほどね、
うん、だ、とりあえずデスストはね、そういえば言ってなかったけどクリアしたですよ。あの、
お、素晴らしい。
割とあの前回、うん、 ね、話した時あったじゃないですか、ね、前回、
うん、
あれの直後ぐらいにクリアしましたね。だからかなり終わりギリギリだったみたいな、にしてもあのエンディングというかそのエンディング近くのパートがすげえ長くて、おおって戦慄したけどね。すげえ長
かった。
もうエンディングだろうなと思ったらなんか結構長かったね。楽しかった
けど、ね。あ、た多分今僕そこだな。
うんうん。
今日で終われっかなって思ったら、あ終わんねこれ終わんね。
いやマジでそんぐらいあったね。
待ってでもさ、1日どのくらいかけてんのそれに、時間的に。
でもまあ日によってもちろんまちまちだけど。
うん、
やろうって思った時はまあストーリーを進めようと思ったら3時間ぐらいはぶっ続けてやる覚悟は持ってやってるかな。
あーそう、
ヒデオの場合はな、ちょっとね、
すげえ、
ヒデオのエンディングなんてエンディングだけで1時間かかるかもしれないと思ってるからね。
あーそうか、
むしろ1時間で済むかなみたいなね。
そうね
ところもあるよね、なんかね。
うん、まあそうね。
いや全然なんかね、でも盛り上げ方がうまいからね、どっぷりハマっちゃうんだよね、
うん、
なんか入ってさ、すごいいい終わり際なんだけど、例によって、
うん、
そうそうそう、にしてもなんか気づいたら時間が溶けててびっくりするよね。
そうだね、
溶けんだよね。じゃあもうあれだ、何も予定入れないでゲームの日みたいなのを決めてそこでやっているってことか。
そうだね、そろそろエンディングかなってところでセーブしといて、でがっつり時間取ってこうエンディング前通すという感じかもしれない。
そうだね。
うんうん、なるほどね。
ね
え、ね、いい日だ、いい日だそれ。
うん、
まあ確かにな、最近僕も確かに実際な、
うん、
このソフト絶対買うっていうのは確かにこの1月ぐらいはあんまない。12月1月ぐらい、
そうなんだよね、うん、去年なんか1月あたりはすごい固まってた印象があったんだよね。
そうなんだよ、
なんか俺的にはエースコンバットとかもあったし、
うん、あ、そうだったね、
キングダムハーツとかあったんだよね。
そうだね、あ、そうだったね、
うん、
そうなのよ。だって去年の年末なんて僕この辺でフォールアウトの世界で産んだかんだとか言って、終わんね終わんねとか言ってたからね。
そう言ってたね。
終わんね、キングダムハーツ入れねとか言ってたから。
そうだな、俺フォールアウト76も積んでんだよな実はな。いつだかすげえ安くでセールしてて、あ、これ分かってしまおうと思って買ったけど全くまだ手つけてない。いつかやるって。
すごいな、
やばいね、
積んでるね、
積んでるよ、
あるよね、
積んでるね。
急に英語の人になっちゃった。
積んでるよ、
積んでるよ。
まあでもどうだろうな、ちょっとしたら、うん、FF7 リメイクも出ちゃうでしょ。
そうだね、3月でしたっけね。
でまあもう少しちょっとしたら、
うん、
ラストオブアス2も出ちゃうでしょ。
ラストオブアス2は決まったんだっけ、5月、
なんか5月とか6月とかだった気がする。
そうだよね、確かね。
うーん、
それでうかうかしちゃってたらもう来年でプレステ5がとか言い出すんじゃない。
マジ。
でもそんな頃合いでしょ、うん、
そっか、
E3 とかでこうプレステ5の話題がバーンって出てきて、
うわ
ーってなるんじゃないの、
わ
かんない
、うわーって
ついでに VR2 が出ますとか言われて、あーってなってんじゃない。
スイッチの進化ってうわーって。
そうそうそう。
あー延期してるわ、5月29日になってる。
あー、そう、これそれだ、それ今のところの僕の、ね、信じてるのそれ、
これだ。
そう、ね、信じてるだろ、
それ、ね、そう、信じてるのそれ。
いやでもラスアスだったらまあ延期してもしょうがないって思えるよね、なんかね。
まあまあ確かに。
そうだな、
クオリティアップだなって。
しょうがない、しょうがない、
詰め作業してんだなって感じじゃん。
そう、
あ、いいね、なんかそれ
確かにな、間が空けば間が空くこと僕はドラクエを消化していくからな。
最強の布陣じゃないですか。
しっかりハマってて偉い
な、待つだけの時間なんか俺にはないみたいな。
本当にもう、でも、あ、でもあれだな、多分これ16日でしょ、
うん、
もうちょっとで僕のドラクエ4終わる頃だと思うな。
おお、
ツイッターで書いてるのが終わるくらいだと思うよ。
うんうんうんうん
うん、
確かね、12月の20何日ぐらいに終わんだ計算上は。
そうだよね、でその頃にはもう下手したらドラクエ2が終わってるかもしれないね、裏でね。
そう、裏で2が終わってるかもしれない。でそこからね、あの3に行くか6に悩むか改めて迷っちゃうよね、困っちゃうよね。
悩ましいね、それはね。
みんなどうすればいいの本当に。
まあ、教えてみんなっつって、
うん、6でいいんじゃないかな。わかんないけど。6行って、で、またそれで、こう、ツイートが、こう、もっさり溜まるから、その間に、また3やればいいんじゃない。 知らんけど。
でもね、3、 3はね、あの誰かに言われたけどね、こう春さんとあゆみさんの名前を使ってこう仲間にしていくっていうのは、はいはいはいはい、それは確かにやりたいとは思ってるんだよね。
言ってくれよ。
でなんかだその時誰かが言ったのは、ね、春さんは魔法使いであゆみさんは舞踏家って言ったから、うん、あその通りやるわって思った
、まあ、そしたら確かに出してほしいけどね
そう、その辺がちょっと楽しみではあるんですよね。
いいね、素晴らしい。
そうそう、まあまあそんなとこですよ、
うん、
はい、
今年もいろんなゲームをたくさんやりました。
総まとめみたいな話もしたいところですけどね。
まあまあね、年末総決算的な話もしたいですね。
うんうんうん
うん、
まあそんなわけで今日もお便りがたっぷり残ってるのでね。
たっぷり、はい、
たっぷりたっぷりたっぷり残ってるので、
たっぷり消費していきましょう。
ですな、
たっぷり。早速本編に行ってお便り読んでいこうかと思います。
おい、
おい、
本編です。
はい、お便り会パート2です。
うん、
うん、
じゃあ今日も早速やっていこうかと思いますよ。お願いしますね。
はい、お願いしますね。じゃあまあいつもの人ですよ最初はは
い、
お、はい、
小平さん、春さん、あゆみさん、お疲れ様です。お決まりの連続投稿、高政です。
ありがとうございます。
なんか書いてありますね、うん、僕のお便りは適当に散らしてくださって大丈夫ですって書いてありますね。
ちょうど先週と今週で散らしました。
散らしてますね。助かります。さあ今回は想像力が必要なお便りを持ってきました。それは、うんうん、素手でギリギリ勝てるモンスター、ギリギリ勝てないモンスターは何です。皆さんが素手でギリギリ勝てそうなモンスターとギリギリ勝てなそうなモンスターを教えてください。また3人がかりの場合も教えてください。ちなみに僕がギリギリ勝てそうなモンスターはFF からゴブリン、ドラクエからマンドラゴラ、ナンドラゴラです。逆にギリギリ勝てなそうなのはマリオシリーズからハンマーブロスです。多分ハンマーを何個か避けた後に避けきれずにボコボコ当たり出して、そのままこう炭鉱だらけで横たわってると思います。小平さん、小平さん、原さん、恵美さんと4人がかりならモンハンのファンゴぐらいは枯れるかもしれません。お三方の腕っぷしに期待しておきますということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これ難しいね。
またとんでもねえとんでもねえ歌送ってくるな。
なんとなくさ、最近はドラクエ付いてるっていうのもあるしさ、なんかモンスターとしてキャラクター感が分かりやすいから、うん、なんとなくドラクエで考えちゃってたけどね。
本当、うん、まあ僕も考えたけど、
うん、
僕多分ね一匹も倒せないと思う、
うん、スライムなら勝てるもんなのみたいな。だってスライム素手でやったらさ、ベチンベチンってなるんでしょ。まあヒノキの棒でもベチンベチンなんだろうけどさ、よくわかんないよね、うん、
スライムな、まあスライムは勝てるかどうかってのもな、悩ましいとこだけどね、あの、
うん、
ドラクエ今たった今僕2やってるんですけども、
うん、
あの結構序盤のとこで、
うん、
大なめくじって出てくるんですよ。
あいるね。
もうまずあれで無理だよね。
無理だね。
大きいなめくじが一匹ポンってきたらさ、あっ
うわーってなる、ね、ってなる、ね、
とりあえず塩かな、
塩にこもるわ。
大量の塩が必要かなって思うよね。
あーそっか、そっか、まあ素手だもんね。
塩は素手にカウントしてくれますか。
ダメかも、ね、
素手でしょ、
道具だからダメか。
まず殴れないよ、あの大なめくじ。
あー無理だね。
除湿剤
かぶれるかぶれる。
あーってもう宿屋に3日くらい引きこもるよね。あ無理無理無理無理。それ倒してもレベル上がんないんだぜ。
もう慣れっこだ。
本当王様が最初になんかさ適当な剣くれるのマジありがたいって思うよね。
ああまあそうだね。
銅の剣がいかにも心優しいな王様って思うよ。
そうだね、よくよく考えると銅の剣って言われても 重要なのは銅でできているかじゃない、どんだけ研いであるからとかちょっと思っちゃうけどね最近
ね。確かに
そうだな。
確かに
銅の剣かっこ技物とか書いてあったらおおこれはいいものだって思うけどね。なんか違うゲームになりそうだけど。
そうだね、なんかね、で伝説級のとかついて
そうそうそうそう。
いやでもさ、
うん、
高松さん FF のゴブリン倒されてるけど僕ゴブリン倒せないよ。
俺もゴブリン倒せないと思う。
だってあいつなんか持ってんじゃん、
うん、
ドスかなんか。
えだってあいつさ基本の身体能力が人間より高そうでしょ。わ、
うん、
かんないけど、
う
ん、
無理無理。
だって要はなんかね、うん、それなりに動けるゾンビみたいなニュアンスでいいのみたいなイメージ持ってるんだよね。
そうだね、
なんか力が強いみたいな、う
ん、高政さんがあれなんじゃない、結構マッチョなんじゃない。
あそういうこと、
鍛えてるの、
うんうん、結構自信ありってこと。
もうなんかそうそうそう トレーニングルーム見てうっかやってるタイプの
力が強いタイプの、でもあの人間なんじゃない。
そうか、
そう怪力みたいなボディしてんのかな。
すげえ腕いっぱいあったりするのかな。それはもうモンスター側なのでは。
いろいろ
俺だゴブリン多分あの、うん、FF に出てくるゴブリンとかでも探検持ってるから俺それでガーってやられてあーってなると思う。
無理無理無理、
割と自信がある。
無理無理無理。
そもそもモンスターだしね、なんかね。
モンスターだし
怪物だからね、なんか割と全般勝てる気がしないけど、まあまあスライムのサイズ感もよくわかんないけど、あれならいけんのどうなのよくわかんないけどって感じ。
スライム、でもスライムってあれ全力になったらどういう攻撃してくんだろうな、超怖えんだけど。
だから実際あんまり想像つかないよね、なんかね。
うん、あれもうなんか体当たりとかしてくるイメージあるけどさ、
うん、
あの体当たりも結構溝落ちとかに入ったら多分一気に倒れると
思う。確かに。
そうだよね。しかもスライムはスライムでさ、ドラクエのスライムって最弱のキャラだけどさ、他のファンタジー作品のさ、うん、例えばウィザードリーとかさ、
うん、
あとはなんだろう、メガテンとかでも出てくるけどさ、うん、スライムって結構あの物理攻撃効かないキャラだったりするのよね。
あ、
炎の攻撃とかでジュッていくけど。
そうだよね、
物理だとなんかピチャーってなってなんか効きませんみたいな。
そうだ、グニュングニュン
キャラでなんかこう張り付いてこうなんか体溶かし始めるみたいな、なんかそういうやつのイメージあるから。あ、勝てなさそうだなって思う。特に
っすね、なんか、ねね、猫系だったらいけそうな気がするな。
猫系、
猫系、猫
魔導士とか。あ、ダメだ、私アレルギーだった猫。
急に現実よ。
ダメだわ、
勝てないよ。
勝てないかな。
ハンマーブロスも絶対勝てないもんね。高松さんじゃなくても勝てないよ。
ハンマーブロスはなんかリアルに考えると怖いよね。結構ね、すごい勢いでハンマー投げてくるのか、うわ怖って思うよ。しかももうハンマー無限だぞお前。
あいつハンマー何個持っていられる腕力なんだよ。
確かに。
そこ考える。
完全に無限
は
あれ。
無限ハンマーだ。投げてくる感じだからね。
そう。
あんなね、悠長なこうゲームの中みたいな放物線でふわーみたいな感じで飛んでこないだろうからね。
あれ多分本気になったら直線で投げてくれる。
直線で投げてくるよね。結構脅威だよね。
結構脅威だよ。
わ、壁とかに隠れててもガンガンハンマーで壁壊れてくみたいな勢いか。わ
そうだね。ねえ、あとあれでしょ、4人がかりでもう声、僕と春さん、あゆみさん、高松さんでファンゴでしょ。モンハンのファンゴってあのイノシシでしょ、ちっちゃい、
うん、
ファンゴ。
あいつってイメージだとなんか突進してくるモーションだけだけど、
うん、
うん、
4人でやったら多分誰か1人犠牲になるよなと
思う。ごめん、春さん。
俺かよ、俺かよ。春は犠牲になったのだっつって。いやでもさ、俺今一瞬想像して勝てるかなと思ったけど、想像の中のやつが槍持ってたんで、あ、うん、素では無理ってなった。あ、槍とか持ってる。勝つ4人だったらまあいけるかなっていうのと、あと罠があるんだったら勝てるかなっていうのは想像できたけど、素手は
そうだな、
倒せる気がしなくない。首とか締めるにしてもあの太さをみたいなさ。
いやいや
あ, れ、ね、あいつ首ちゃんとあったっけくらいの勢いだ
よ。まあイノシシってそんな感じだよね。
角はあれだもんね、だから1人1個持って、
うん、
抱え込みながら、
うん、
もう1人が手をこう手持って、もう一人が足持ってひっくり返す、うん、 感じ。
そうだ、もうそのためにはこう誰か一人がまず真正面からやつのこう食らって一回動きを抑えるっていう。
やべえ、一人足りない。
食らっただけでアウトだわ。
そう、食らってまず正面を一回羽交い締めにしてあとは任せたって言って倒れてくるやつ必要だよね。その時点でモンハンの世界で一音起きてるからね。
そうだね、誰か後から俺にザオリコをかけてくれみたいな。あかなんか地形を利用してね、こうイノシシだからこうね崖のところでこうさって避けて落とす
とか。ああなるほどなるほど。
そうだな、
そんな素早さがあるかって言われるとかなり怪しいけど。
そうだね、ちゃんと避けれるかな、
うん、避けれなかったらもうそのまま一緒にさよなら
一緒に崖からかさす状態だよね。
ダラダラ。
いやー高間さん多分無理だわ、うん、これ無理だわ。
割と割と何も勝てないっていう。
本当だよ、だってそのなん多分誰か一人確実に死んだ思いでやっとファンゴの皮を手に入れてるんでしょ。この世界は生きていけないわ。
素手っていう縛りはね相当きついよ。ジョブが文句でもレベル1だからねみたいな。
いやだって石投げるぐらいしかできないよ。
そうだね、投石で勝てるモンスターっていうのはいなさそうだね。
いないいないな。
相当豪速球投げれるとかあれだけどね。俺ら別にそんなスキルないですし。
ガチでヤンクック見たら本当にそっとすると思う。
いやないないないよ、ない。だって超でっかい鶏みたいなもんでしょ。イメージ的には。
死ぬ食われるって思って。
でもあの戦い方教えてくれるからさ。
本当。
せめて武器をくれ。モンハンでも素手なやついないからな。
本当だ。一回ハンター装備をくれ。
そうそうそう、最低限の裸に素手てもどうしろとっていう。アイテムもなし、回復薬もなし、素手。はいどうぞヤンクック。それは無理だわ、ね、
無理だな。
そうよね、あの弱いさ、あの ランポスとかにも勝てないよね。
あ無理無理無理、ランポス
腕とか食いちぎられちゃう多分ね。
いや無理無理無理無理無理。
怖いね。
ねえ、まあ、モンハンの世界で一番弱いのは
草食竜、
ね、人間。
人間人間、まあ確かにね。
言葉攻め、言葉攻めで人間を落とす。
悪口なんだよ。
それはモンスターじゃなくて人間だよ。
あ、そっか。ダメだ。
あでも草食竜か。草食竜、
草食竜でも結構なんか尻尾でビターンってやられたら結構痛そうだもんね。
あビターン
やられるよね。
アプトノスとかでしょ。
いやあれまずあいつに切りかかるの勇気いるよね。
そうだね、めっちゃでかいもんね。
そう、あいつに体験打って何が反撃されるのか分かんないよまず。
そうだよね、あれの子供みたいなやつでもね結構でかい上に親が切れて襲いかかってくるっていう。
そうそう、怖い怖い怖い怖い。あー無理無理無理。
わ
あ、じゃああれか、あのランゴスタとかか。虫、
虫、
うん、
虫は無理。
いやー無理だな。虫はでかい虫無理だな。
多分体力的には最弱の敵だと思うけどねあいつね。
いやでもなんか変なさ唾液みたいに飛ばしてくんだよあいつ。
そうそうそう、当たったら毒になっちゃったりするかもしれない。
そうで、しびれて動けなくなるんだ
って。ピシッピシッピシッってなるかもしれない。
いや
あれ、だってランゴスタに囲まれた時の時もう考えられない。
いや
まあもう虫嫌いの人にからしたらもうその時点でアウトだよね。
無理無理無理無理。
やばいっす。
やめとこう。
やっぱ何もやめない。
ハンター無理。ハンター無理だった。
高政さん一人で行ってきてって言って帰って帰ろうみんなで。
ごめんっつって。
ごめんごめん。
手本見せてください大将っつって。
そう。そうだね。
ゴブリンの巣とかにこう。
いってらっしゃい高間さん、
ゴブリンは勝てるんでしょっつって
高間さんさ4人パーティーでな、あ僕と春さん、あゆみさんは戦後列でちょっとなんか何もしないでずっとボーやってお願いしますよ高間さん
勝てるんですよねって素手で
薬草でも作っとこうかね。じ
ゃなんとか経験値だけもらうんで、まあ、頼ますよって言
卑怯
卑怯だね。
そして結局誰も倒さないから経験値も入らない。
そうだね。
つれ
無理だ、絶対に無理だ。
無理だね。
そんなわけでね、うん、高松さん無理です。
高松さんに対するなんか態度がどんどん どんどんラフなっていってる。
いやー、まあでも次のお便りいきますかね。
いきますか。
はい、お願いします。
では続きまして、ラウルさん、30代男性の方です、うん、はじめましてということですが、はじめまして、うん、はじめましてのお便りです、うん、歌われるものの3作の先頭を抜いたアドベンチャー版が完全無料で配信されました。ぜひ小平さんや春さんのプレイ感想が聞きたいですという短いお便りいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ます、
歌われるもの、なんか名前は聞いたことあるぐらいの感じ、うん、正直、
うん、なんか名前聞いたことあるなっていう感じ。まあ正直全然知らないし、この歌にもらってググってみたぐらいなんすけど、
ですな。
なんかそのもともと普通にセル版のゲームが売ってて、
うんうん、
この度戦闘パートを抜いたアドベンチャー版、
うん、みたいな感
じ、ね、ストーリー追うだけ版ってことでしょ、
うんうん、スマホで読む歌われるものっていう3部作が無料で出てるね、
うん、そうね。なんかさ、完全無料ってすごくないそれ。
うーん、
かなり振り切ってるよね。
うん、しかも評価が高い。
うん、なんかずっとっていうか話は聞きますよね、名前は。なんか名作っぽい雰囲気で、
うん、
うんうん、うんうんうん、全然触れては来なかったけど。
そう、触れてこなかったし、
うん、
無料でそのだってゲーム自体やってないんだけど、
うん、
なんか見てる感じアドベンチャー要素がすげえ強いゲームだから、
うん、
なんかある意味ゲームパートの部分ってそんな大事じゃないんじゃないのってちょっと思っててね。
ああ、そうだね。
正直、
う
ん、そのなんか大事なシナリオの部分無料で解放って。って思うよ。
逆に言うと、まあそこが自信があるからってことなんだろうね。
そういうこと。
だから要はそこで引きつけて、まあ新作を買ってもらうというか。
ああ、
そう
か。
前作がわからないと新作がね、意味不明というかになっちゃいかねないから、うん、じゃあもうここは一層昔のやつは買わなくてもできる感じにするとか。
なるほどね。
でもそうなるとあれだね、なんか過去作買った人からはこうなんか それどうなのみたいな、 俺ら買ったんだけどみたいなことにはならんのかねとか、変な心配しちゃうね。
まあ確まあなまあな
まあまあ愛のある人はまあ別にそんなことも言わないんだろうけど、
まあね、
うん、
実際まあ新作が出てだからね、門戸を広げるって意味ではそうだよね。
うんうん、
うん、
まあ、すごいよね、まあ、すごいよねって言いながら、
うん、
こういうあの積みゲーが大量にある僕からすると、
うん、
3作分かって思うところもちょっとおーおーって思うところもあるんだよね。
あ、
そうだね、まあ、サウンドノルベルっていうかテキストアドベンチャーみたいなやつって結構長いイメージもあるからね、
ある、
うん、
時間がかかる
とか、ある、うん、ある、
でもボイスが入ってたりするんだろうか。でもなんか入ってそうな雰囲気あるけどね。
もう入ってそうだよ。
でもボイス入ってると結構まあ比較的やりやすくはなったりするけどね、画面見なくてもさ、
ね、
言葉だけ覚えるから、うんうん、まあ、そうなったらもうなんかね、ドラマ CD じゃないけどボイス版とかないかね、まあ、そんな感じでこう聞けるんだったら逆にありがたい話だけど、
ボイスのみ、
そうそうそうそう、でなんとなくこう条件もわかるみたいな、
はいはいはい、
こういう文化にねいる人間だからこそなんかちょっと思っちゃったりするよね、聞くだけで。でもなんかね、この歌われるものっていうやつにそもそもドラマ CD とかっていうものもあったりするみたいだけどね。
ほ
う、
うん、
なんかいろいろ出してるみたいです。
人気なんだね、これだけやっぱり。
そうです
ね、アニメも出てるみたいだしね。
そうだね、テレビアニメとか OVA とかもあるみたい、ね。
そうだね、
だって初作が2002年の PC 版、初作だけなんか18禁っぽいんですけどね。
うん、
そうそうそうそう、だからめちゃくちゃ古いよね、2002年ってと思って、ね、
17年前、
いくつだった、
17歳、18歳、
嘘つけ、えそんな本当、あそうだね、そんぐらいだ、
そっか、そういう時期か、17年前だから2002年、僕高校大学入る前ぐらいだと思うんだよな。
うんうん
うんうん、
そっか、その時期ってあれか、確かに、うん、クラナダとかそういうのが当たってた時期だもんな。
そうかな。
そうか、エロゲーが最高に来ていた時代ってことか。なるほどな。
作ってるところがリーフなんで、まあまあ その辺のメーカーっていうイメージもありますけどね。
なるほど、
うん、
そういうことか。それで押してきたのか。すまねえ、申し訳ねえ、ラウさん知らなかったよ。
正直俺はその辺あんま詳しくないからあれだけどね。
なるほどな、
うん、でもなんか話題になってる作品だから、なんかどういうとこで話題になってるのかっていう興味はあるけどね。だからなんかそう、うんうん、そういう風にしてもらえるとなんか見やすくはありそうと思って。
うん、まあでもそうだよね、うん、この全然触ってこなかった人たちが、
うんうん、
触れやすいきっかけを作るっていう意味では、
うん、そうだね、
大盤振る舞いだよね。
そうだね、すごいやり方だなと思ったね。まあでもシリーズが長い作品だからこそね、そういうのはまあ確かに方法としてはあるよねなんて思って、
うん、
うん、
面白いことやって
る。いやまあそう、本当現実その、まあ、何度も同じ話して申し訳ないけども、うん、このドラクエやってるとスマホでできるって本当ありがたいと思うんだよね。
そうね、
超ありがたい。
うん、
だからこういうなんかその何サウンドノベル系とか、サウンドノベルじゃねえや、
うん、
あのアドベンチャー系のゲームってさ、
うん、
あの実際スペック求めないものは、
うん、
あのそのスマホの立て持ちに合わせてくれるだけで十分だって思うところは結構ある。
あ、そうね、立て持ちになってるかちょっとは分かんないけど、横画面なんじゃねえかって気はするけど、これに関しては、
うん、でもそれだったらね、有料でもいいから立て持ち版作ってほしい。それは本当思う。
まあ画面の構成が変えるのは結構大変そうだから、まあ難しいとは思うけどね。
うん、
うん、まあにしてもでもノベルだったらもうね、複雑な操作じゃなくて画面タップしてページめくるとかさ、そういうのが基本になるだろうから、うんうん、横持ちでもまあ言うほど気にならなそうな気はするけどね。
そっか、
うん、
まあいいんだけどね、横持ちでもね、
うんうん、
まあでもいいな、そういうのな、確かにな、うん、ただな、うん、悲しいのがな、
うん、
最新作がスマホってなるとな、
うん、
スマホかーってなっちゃう、この裏腹な感じがな、僕にはどうしてもあるんだよね。
あー、どうなんだろう、うん、最新作スマホなのかな。
知り、なんかネット見る限りこの歌われるもの、うん、ロストフラグっていうのが、
うん、
スマホで RPG って出てるよ、
うんうんうん、
これもなんか無料っぽいっすよ。
マジ、
うん、
それはまたすごいね。
あ、それはなんかあれ、まあ、課金アイテム系なのかな、そう信じてるよ。
信じてる。あ、一部有料も販売してるみたいだね、
うん、そうだよね、なんか、
うんうん、
なんかというか、そのうん、きっと新作に合わせるためにっていうやつなんだよね、うんうん、きっとね、うんうん、
あ、なるほどね。
いやー、すごいと思う、よくやると思うよ本当に、う
ん
う
ん、ねえ、偉い。
もうなんか最近ゲームもスマホで買うようになってきたからさ、
うん、
iOS と Android の移行とかもなんかちょっと億劫になってるところもあるんだよね。
ああ、そうね、機種変えるとデータ飛ぶものがちらほらあったりとかね。
でデータ飛ぶっていうよりかね、その、うん、ストアを分けたくなくなってきたのよ、もう。
ああ、そっちか、 iOS とね、うん、Android で、ね、
そう、なんか
蓄積されなくなっちゃうからね。
そうそうそう、なんかもう、もう Android、もともと Android だったんだけど、 Android に変えるのがもう嫌だなってちょっと思いつつあるんだよね。
うん、わかるわかる。
俺さ、もうドラクエ買っちゃったんだよ僕って
。俺いつだか iOS から Android に乗り換えた時にね、そのストアで買った蓄積系がなくなったのは結構辛かったよね。
うん、やっぱそうなるよね。なるよね。
なるなる。
もう縛られているよ。
まあまあね、縛られて縛られにいってるのか。そうね、でもそれこそね、コンシューマーのゲームハード問題みたいなのが、まあスマホになっても残るは残るよね、うん、
そうなんだよな、
うん、
困っちゃう。
しゃあないっちゃしゃあないんだろうけどね。
そう、しゃあないんだけどな、
うん、
いつの日かなんかゲームをしたいからアンドロイド端末欲しいとか言い出したらどうしようって思っちゃうもんな。
誰が、
僕が、
自分が。
ほんとなんかなくはないなって思うんだよね。
まあ、なくはないけどね、うん、まあ、いずれあるかもね、うん、そっちでしかできないとかね、まあ、今のところあんまないけど、うん、まあ、でも時々あるからね、やっぱね、こっちでしかで、iOS でしか出しませんとかさ、
うん、あるね、うん、
そうなの。まあまあ、なんか脱線しましたけども、
うん、
はい、
次のお便り行こうかと思いますよ。
はい、続きます。
次は、
うん、
次は同じ趣旨だから、 まとめて一気にいきたいですね、
うん、
はい、じゃあ読み進めていきますね。
はい、
はい、まずは椿ライドさん、はい、40代男性からです。うん、ファンフェスタということです。
おお、やっとファンフェスタ、
うん、小林さん、春さん、あゆみさん、こんにちは、椿ライドです。
こんにちは、
こんにちは。10月19日ゲームなんとかファンフェスタに参加しました。あの、はい、かっこメールが遅くなりましたと書いてありますが、読むのが遅くなりましたすいません。
すいませんでした。
なぜ、純粋に番組をライブ化したイベントでとても楽しかったです。出演者の皆さんのほか、客席のポッドキャスターさんや以前からのリスナー仲間、さらには僕の番組を知ってくれているお客さんとも少しずつですがお話もできてとても有意義でした。自称リスナー1のゲーム弱者の僕も十分楽しめる素敵なイベントをありがとうございました。またメールします。それではということで、PS、うん、小平さんは去年はすごく細かった気がしましたが、今年は程よい感じで良かったです。
どうもです。
続いてカブさん、
うん、
40代男性です。番組とは関係ないですがということです。
うん、
いつも楽しく拝聴しております。先日はゲームなんとかのイベントではなく他番組のイベントでコヘモン GO でコヘさんをゲットし、いろいろと私のくだらない話に付き合っていただきありがとうございます。ゲームなんとかの話、ハヤツーの話、ホネストさんの話、この番組と関係ないですかということです。
本当だね。
今後イベントの話など短い時間でしたが、午前中誰とも話ができずに固まっていましたが、小平さんのおかげで少し緊張も和らぎ、渋ちゃんや春さんにもお声掛けできて本当に良かったです。うん、また生の小平さんの笑いはっはっはが聞けて、春さんの生グッジョブもいただき、あ、ポッドキャストの人だと芸能人やった気分でした。次は機会が合えばゲームなんとかのイベントも行きたいと思いますので、よろしくお願いいたしますということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
全部イベント関係のお便りでした。2通分、
はい、
ありがとうございます。
はい、はい、
イベントね、
ありがとうございます。まあ、
ゲームなんとかのイベントと、まあ、コヘモン GO こと、
うん、
コヘモン GO ね、
他の番組のイベント。
コヘモン、
まあ、まあそうだね、先週の冒頭でもちょっと話した内容と被るっちゃ被るんですけどね。
ありましたな。
まあでも、どうだろうな、ゲームなんとかのイベントについては、うん、まあ3人とも同じものを見てきたんで、うん、感じるものも大体同じようなもんかなとは思ってはいるんですけどもね、
うんうん、
あえて触れるとしたら、そのまあこれも隠すこともないんで、うんうん、特勤マッシュさんのイベントですけども、
うん、
まあ、あっちの方でもまあそんなに別にアピールしたつもりはなかったんですけども、うん、結構いろんな人にお声掛けはいただきましてね。
そうでしたね、先週の冒頭で言った話ですよね。
うん、ありがとうございました。
ね、
じゃあそこでこうカブさんにはやれたかな。でもカブさんにも言われたような気がするんだよな、
うん、
あのあゆみさんがいいなみたいなこと言われた気がするんだよな。どうだったっけかな、カブさんな、覚えてねえな。カブさんに言われたかどうか覚えてないんだよな。
本当、
あの、ね、結構イベントが立て続いてたから、もういろんな人に会ってるからね、ごめん、あの次会った時本当名前聞いちゃうと思う。すみません、誰でしたっけって言っちゃうと思うけど、まあ、その時は本当に温かく誰やでって言ってもらえるとって思っちゃってる。
その時は本当に、
あ、でも金マッシュさんのやつは本当多分春さんとあゆみさんは余裕なかったんだろうなって思うよね。うん、
そうですね、あゆみさんは特にね。しみじみ
重い。ねえ、まああれ大変だね。大体まあ僕に話しかけてる人がさ、うん、まあ、あゆみさんずっと奥の方にいたから、
うん、
話しかけられる雰囲気じゃなさそうだっていうのを感じてたっぽいからね。
うんうん、そうでしたね、奥のね、まあ、スタッフブースというかそんな感じのところにいたんでね。
うんうん、うん、そうだね、 あそこで私はさ、あのずっと映像を流し続けないといけない係だったからさ、うん
うん、そうだよね、
そうそうそう、全部映像は私の手元で操作してたんで。
そうそう、なんか、うん、あとなんか夜の方の飲み会みたいなパートでも、
うん、
まあ、実際僕も現実、うんうん、原さんともほぼ二言三言しか話しない気がするんだよね。
そうだね、まあ、まあ、別に何回か俺小平さんのとこ行ってね、なんか、
うん、
フラフラしてたりはしてたけど、うん、夜のパートは
本当にちょろっとだったの、そのぐらいの感じしか僕もなくて、
うん、
あゆみさんとも話してないもんね、あの日。
そうそう手だけ振った、
そうあやめさんだって手振ったぐらいです、
こわへさんだっつって手だけ振った
そうだね、
ごめんあんまり話せないって思いながら手振ってた
そうそう、そんぐらい、うん、そんぐらいつきっきりだったなっていうのは僕も感じてました、
うんうんうん、あとねなんかみんながね時折誰もいなくなる瞬間があってね、
うんうん、
謎にスタッフが
本当に
そうそうそうそう誰もいね
どこから手回ってた
周りにね、なんかほらちょっと時間が空くとタバコ吸いに行ったりとかさ、
あーそういう感じ、
飲み物飲み行ったりとかさ、そうそうそう、うん、
なるほどな、
そういうのがあると、そうタバコも吸わねえ飲み物飲まねえみたいな
飲み物は飲め
そこは飲んどけみたいな
えー
留守番係みたいな、
うん、なるほどね
してたからね、
それ余計に感じがらめだね、
うん、まあでも長いイベントでしたからね時間的にね、
そうだね、あれは大変だったろうねスタッフさん側は、まあなんだろう、ゲームなんとかのイベントの方はね、
うん、
まあもともと春さんあゆみさんとも話してた通りではあるんですけども、
うん、
この手の届く範囲、目の届く範囲で、うん、よかったなと思ってるよ、
いやでも小林さん結構全部やってくれ、全部っていうかねやってくれたんで、
そうだね、
ね、
いやいや俺は結構その時期テンパってた頃でもあったから、結構小林さんが何も言わないところでやってもらってたからありがてえと思って、
そうなんだよね、全部自分で作って全部持ってきてくれて、
うん、
であとまあ、春さんはね音とか出してくれたりしてて、
うんうんうん、
私なんかもうただ当日行ってあのあどうもっつって挨拶するぐらいだった
まあ言うてもあゆみさんもそのオープンキャンパスの方で手放せたでしょうよっていうね、
そうそうい
やいや
いやまあね、まあ、ただねそのなんだろう秋口にいろいろある中でね、
うん
まあ、よく完走したなとは思うからね、
ね、でも結果的にすごくいいバランスだったなと思いますけどね、まあ、もちろん個人的にはもうちょっとねいろいろやりたかったなっていう部分ももちろんなきにしもなんだけど、まあそれはまあ次回でもいいかみたいなね、
うんうん、うんうんうん、
そうだね、なんか、うん、いろんな他にもやれるんだろうなというのを感じた、可能性を感じたような空間でもあった気がするからな、
そうでしたね、でもなんか最初からやりすぎちゃうっていうかさ、なんか無理しすぎちゃうのもそれはそれでちょっと 変っていうか違うかなって思う部分も正直普通にあったからね、
うんうん
うん、だからなんかある程度そうそうそうそう手の届く範囲でね、
うん、
いい感じのものができればなって最初だから思ってた部分はあったかな、
うん
うんうん、
まあここあれこれ話したことあったっけかね、その、うん、ファンフェスタの方ではさ、
うん、
あの最初来た人にミニゲーム的にというか、うん、あの
カービィの
そう星のカービィのスパデラの刹那の見切りで対戦しようみたいなことを言ってたけど、
うん
うんまあ、結果やんなかったじゃない、
うんはいはい、
まあ、ああいうのってのやると、まあ、あの時の時は多分あれやったら多分本当終わんなかったんだろうけど
まあそうね、どうなってるか分かんないね、でもオープニングの入りのところでさちょっとさ、まあ、確かに若干時間持て余すというかさ、うん、感もあったじゃない、なんかみんなでなんか、うんね、あのねスクリーンに映し出されてるゲーム音楽なんか聞く会みたいなってたじゃない、
そうね、待ち時間はそうだったよね、
そうだね、そこはちょっとイベント的にできたかもしれんかなとか思うけど、
あ、まあ、
でも、
ね、
バタバタするよね、うん、きっとね、
うんうん、
そうそう、
うん、
まあね、なんかやろうと思うとそう僕とか春さんがゲームをするっていうふうになるとなんか今度裏で動く人もゼロじゃんってなるからもう、
うんうん、
うん、できなかったんだろうなって思いながら、
そうそうだね、
分かる、その日は見てたんだけどね、
うんうん、でもあれもちょっとなんかいつかはやってみたい気がするね、
そうそう、なんかね、うん、ちょゲーム絡みの番組なもんですから、
うん、
なんかゲームちょっと触る場面があってもいいのかなとそれは、
ね、
反面思ってるわりはいるんですよね、
そうだね、
うんうんうん、そうだね、
そうそうそう、あれですよ、小平さんがスイッチを買えば、うん、できるようになるかもしれないっていうのはあれだよ、任天堂スイッチオンラインかなんかで確かスパデラが来たはず、来たか来るのか、
そういうことか、任天堂さんはそういうおぼし飯か、
おぼし飯
知らないけどいやその時さやるならさほらスーファミミニとかさでやるのかななんていう話をしてたけど、ね、結局誰も持ってなかったから
持ってなかった
そうそうっていうね、オチだったからあれじゃあできないじゃんって、わざわざスーファミミニ買うのもなんかおかしいよねっていうんで、う
ん、なんで持ってなかったのにあの飲み会でいいねってなったんだろうね
いや発想が良かった、めっちゃ面白い、誰みんな誰か持ってんのかなって思いながら、
ね、そうだよね、多分みんなそう思ってたんだろうね、
そうそうそう、そんなまあでもそうだよね、確かにスイッチは、うん、そうかスイッチはそういう役割があるのか、
でもスイッチだったらねちょっともう完璧に近いよね、もうスイッチ持ってけばさ、もうそこディスプレイになってるわけだからさ、う
ん、本当だよね、
その画面出てきちゃうよね、
切なのに、なんか ドッグモードみたいなでやればいいんでしょ、
そうそうそう、ドッグモードでも
すごいすごい、なんか正しいスイッチの楽しみ方じゃん。
すごいじゃん。
そうだね。
すごいね。
僕が一番これいらねえ機能だなって思ってた部分のとこじゃん。
ね。最初からもうコントローラー2つでできるんだろうしね。できないのか。
すごい。すげえ。
できる気がする
よ、ね。すごい。すごい。お前はアドルティなとか言って。俺カービィだからみたいな。アドルティ。できんだ。わ、すごい。
好きだけど。
おもろいかもね。
うんうん。
なるほどな。うん、まあそうですね。まあ、相変わらず何も予定はないですけれども、次の機会があったらそういうこと考えたいです
ですな、
ですね、
まあまあそんなわけで次のお便り行こうかと思いますよ、
はい、続いて、椿ライドさん40代男性です、うん、ドラクエ豆知識ということです、小平さん、春さん、あゆみさん、こんにちは、椿ライドです、
はい、こんにちは、
ういっす、ドラクエ会を聞いて思い出したドラクエに関する豆知識をお知らせします。かっこ、うん、ご存知かもしれませんが、ということですが、当時、ファミコンのメモリーの都合で、すべてのカタカナは使うことができず、使えるのは20個だけだったそうです。ちなみに20個のうち、へ、ろ、りは、ひらがなを使い回しているようです。カタカナが使われるのは、モンスター、呪文、地域ですね。この20字を、駆使して作るご苦労を感じます。
うんうん、
噂では、ダースドラゴンはダークドラゴンにしかしたかったのに、クの G が使えずダースドラゴンになったそうです。これはポートピア連続殺人事件も同様だったみたいです。またメールします。それではということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これダースドラゴンがダークドラゴンがダースドラゴンになった件は、他の方も確かツイッターかなんかつぶやいてましたね。
うん、なんかで見たね。
うんうん、
だから文字が全部さ、ハードの中に入ってない。ってのもなんかすごいね、ソフトウェア側で文字表示させてたってことでしょ、
そうだよ ね、
そういうことだね、
多分その後のハードとかだったら、多分もともとハードの中にはある程度文字のあれがあって、そこから引っ張り出してやってる、まあ、ものによるだろうけど、そういう感じになってんじゃないかなって気はするんだけど、
うんうん
う
ん、
ああそういうことか、そうだよね、
じゃないかな、まあ、特殊なねフォントとかだったら、そのゲームの中に文字のデータベース入れてとかしてるんだろうけど、
うん、
まあでもな、カタカナも全部入れれない、漢字はあの時なかったから、ね、ひらがなと数字、
うんうん、
カタカナが半分くらい、
うん、
うん、
極限だよね本当に
そうだよね、今見るともうなんか普通の画像ファイルより小さいファイルでゲームが動いてたっていうの結構衝撃だよね、
わーすごいね、本当だね、
すごいよね、そう考えると、
うわすごいな、
その中にさ、だってさ、プログラムと画像データとさ、あと BGM とさ、
うん、
全部入ってるわけでしょ、
うん、
結構脅威だよね、
いやすごいよね本当思う、うん、だって今携帯でパシャって撮った写真の中にドラクエワンツースって入るんだぞ、あん中に全部
いやでも本当そうだからね
ロト伝説がこの写真一枚の中に全部入るの、
確かにね、
なんか考えると本当にどういう魔法を使ってんだろうってそれこそ思うよね
逆にね、
いやなんか、うん、いやなんかさ、そのドラクエ1もやったしさ、2やってる途中だしさ、
うん、
あと4もやったけどさ、
うん、
まあ、全部そのスマホ向けにされたとか、うん、DS 版にリメイクされたとかっていう、まあ、そういうやつがあるから、僕は原作を見てるわけじゃないんだけど、
うん、
いやでもファミコンでやるシナリオじゃねえよとか思ったりするんだよね、やってて本当思った4頭おかしいって思ったもん、
4は本当そうだいやまあその中でも全部同じ要領でやってるわけじゃないんだけど、実際にね、
う分かってる分かってるけど、なんか分かってるけど4はもうおかしいこれって思った
でもね、ソフト側は変わっててもハード側は変わってないからねっていう話だからね、すごいよね、
いやすごい、その、うん、 その何ソフトの中に容量追加したやつとかさ、
うん、
その分値段が高くなってるとかはもちろんあるんだろうけど、
うん、
あのドラクエ1をやって、うん、ああなるほどこういう感じのゲームかってなってるやつが最終的に4のボリュームまで行き着くって、
うん、
いやほんととんでもねえなって思うもん、
うんうんうん
うん、
何がどうなったらあんなことできるの？
いやだから人間がさ、
そのはおかしい
適応能力っていうかさ、そのいろんなアイデアが出てくるんだろうね、
うん、
これをこうしたらもっといいんじゃねえかっていうさ、そういうのが詰まってんだろうね、うん、ドラクエ4とかなおさら、
うん、
いやなんかその、まあ、ドラクエに限んないんだろうけどさ、ドラクエのやつもなんか FF とかもさ容量足らない中いろいろ工夫してここがこうでああでこうでみたいなとかさ、うん、言うしさ、あとあの小島の秀ちゃんもさ最初にメタルギア作った時にさ
はい、はい、
あの本当はこういうことしたかったんだよっていうのがプレステになった時ようやく実現できるようになったみたいなさ、
うん、3D になった
そういうこと、そうそうそうそう、そういうの聞くとさ、
うんうん、
ファミコンの時にもそういうの思い描きながらこの人たちゲーム作ってんだなって思うと、
うん、
うん、
なんかいや多分当時同じ年齢だったとしても僕そこまで描けなかったなって思うんだよねなんか完全 2D の絵を見たら 2D のものしか僕想像できないと思うんだもんね。
あ、まあそれはそうだね。
その時にこういうゲームが作りたいんだって思ってたっていうのは、
うん、
いやもう、もう違う、作りが違いすぎるって思う
そこに関してはすごい
脳みそとかの、ね、
そう、もうもう、うん、もうなんか違いすぎるって、もう一生ついてきますって思うそう、そんなこと思ったりするんだよね。
だからもう昔はさ、その、うん、詰め込むというか削ってというかさ、アイデアをいかにこの容量の中で実現するかっていうことに心血を注ぐというかさ、そういうことだったわけじゃない、うん、ゲーム作りがさ、
うん、
今はどちらかっていうとさ、この大きさまでに作って広げなきゃいけないというか、ある程度でかいものを作らなきゃいけないみたいな雰囲気があるじゃない。だからなんか全然違うんだろうなと思って、
うん、
そうだね、変わったんだろうね、
思ったりはするよね。
そうだよね、もう昔は間引くことだろうし、今は隙間を埋めるみたいな話なんだろうな。
そうそうそうそう、だからなんかそういう意味でも結構違うんだろうな。まあまあもちろんね、作り込めるっていう度合いで言えば今の方がいくらでも作り込めるんだろうけど、まあそれでもなんかあれだけどな、小島の秀ちゃんはなんかいろいろ削ったっつっててビビったけどねデスストランディングでここで水が跳ねる表現を入れたかったんだけど、なんか処理的に無理だったんで、あの水を跳ねる音だけにして、それでも意外とリアルに感じるんすよみたいな話をなんかラジオでしてて、おもろいなと思って、いまだにそこのベースなんだねこの人はと思って、
すごいねって思う。
若いよね、なんかね、感性がさ、
うんうん、
話を聞いてても、うん
うんうん、おもろ
すごいよね、うん、まあ元に戻ればそのダースドラゴンでしょ、
うん、
よくダースドラゴンで納得したよねって思うもん
一番こうぽい響きはこの20文字の中でどれだろうなとかって並べたんだろうねきっとねダーラドラゴンとかさ、なんかいろいろ並べてみたんだろうねダーンドラゴンとかさ
確かに
そうそう、そういやなんかなんだっけかな、クがないってちょっと意外なんだけどね、ありそうなもんだなって思うんだけど、
そもそもドラクエにクが入ってんのにね、
本当だ、
あれ
あれ、
うん、
あれ
あれ、
ね、
あれ
不思議だね。いやだからゲーム内にはクエストっていう言葉は出てこないとかそういうこと
なんだ。なるほど、
そうなんだ、
ロゴとしては出てくるけどとか、
はあ、はあ、
はあはあ、
でも多分魔法でも空はないってことでしょ、はあはあ、多分ね、
そういうこと、う
んうん、でも道具とかどうしてたんだろうね。
道具も全部ひらがな、
あそうだね、ひらがなだね、あそうか、ひらがなは全部あるけどカタカナは全部ないってことか。
あそういうことか、
さらだけど、そうか、そうか、
ひらがなはあれだよね、勇者の名前で全部用意しとかなきゃいけないもんね。
最初に入力するところでね、20文字しかありませんっていや、いやだよね名前決めるところでね、少なくないみたいな、すげえ歯抜けですけどみたいな
そっかそっかそっか
でもまあそうか、食うねえのか、
モンスターの名前と魔法とみたいな感じか、
うんうん、
すごいよね、
うん、
なんとかしてあと1文字が入らなかったんだ、だな、
うん、
いやもうもうもうびっちり埋めてるんだろうね、
そういうことだよね
ね
もうちょっとだけメモリ空いてたら水入れようかとかそういうレベルなんじゃないの。
ほ、そう、本当そういうことだよね。
だから結局今のデスストと同じなんだろうね。間引いたっていうことは。
そうだね。足んねえ足んねえつって。
足んねえ足んねえつって。
そうそうそう、食う削れ食う。ダフドラゴンでいいわみたいな。
まあね、
水の表現削ったと同じだもんね。
そうそうそう、ある意味ね、うんうん。まあでもそっちは処理能力の限界で。そのファミコンの頃はメモリだよね、うん、容量の限界ってまた微妙な違いもあるけどね。
微妙だ ね、 だね、確かにそれは違う、ね、
今はもう容量の限界はねほぼないに近いのかなって気はするけど。
そうなの。
だってダウンロードのゲームでアホみたいにでかいのあるでしょ、みたいな。
こっちにあるんですけど容量の限界がみたいな。
こっち側にねハードディスクもうこれ以上入んないからできるだけ抑えてほしい気もするなみたいなね、うんうん、ダウンロード時間かかるんで
いいけどねっつって。そうそうそう、
そうだよね。
そうそうそう、そういうのある
か。そうだな、そういう話をしながら、うん、あれでしょ、あの FF7 リメイクはブルーレイ3枚組みたいな、こう、もうなんか頭おかしいぐらいの容量を使ったりするんだもんね。
そうそうそう、もうそれが、それが白につながると思ってっからね。
ちょっとディスり気味なんだよ。
そんなことないよ。でもそういう流れあるじゃん、FF7 からのさ。
まあまああるある。まあ、な3枚組にしたかったってのもあるんだろうなって思うけどね。彼らは。まあでもなんかそうだよね。なんか、その、容量との戦いっていうのはゲームはつきものなのかもしれないなとは思うな。
うーん、
そうね、
うん、
なんかふんだんに使ってやったぜっていうのは、まあ、さっき言われた通り白具につながってるのは、うん、ちょっとはあると思うもん。確かに、
うんうんうん、
まあ、あるでしょうね。特にね、うん、その昔からとかそれこそプレステの頃でもそういうのあっただろうしね、
うん、
うん、あったと思う。そのファミコンスーファミの頃も確かになんか大容量何メガバイトなんとかカートリッジみたいなことで、
そうだね、
そう PR されたの見たもんね。
うんうんうん、100メガショック、あれは違うか。あれはそれ確か
分
か
んない、それ違うやつだ
な。まあでもその頃はね、ゲーム作る側も多分容量がこれだから何を詰めるかっていうのを多分まず先にある程度考えたりするんだろうしね。
そうだよね、
うん、
やっぱそういう職人気質なところはあったんだろうな。
う
ん、
ねえ、
そうそうそう。いやもう本当ありがとうございます。
誰に？ドラクエを作った人？
まあドラクエを作った人もそうですし、もうドラクエも FF もヒデちゃんもみんなありがとうございます。ね、
享受させていただいております。
そう、いつでもその削られた部分とかに興奮したりするんですよ。わ、そうなんだとかになるもんね。
あとね、そういう裏話聞くと楽しいよね。
うん、
マジ？ここ食なかっただけなのみたいなこと言ったらね。まあまあそんな感じでね、
うん、
次のお便り行こうかと思いますよ、うん、
はい、
おい、
続きましてラ、フラウメウェムフラウェムフラウェムさんからです。
随分ネイティブな感じだったな。
フラウェムさんからです。40代男性です、うん、
はい、
アーケードゲームをなんとかということです。小平さん、うん、春さんこんにちは、
うん、こんにちは。
あ、こんにちは。あ、そういう感じ。
はい、じゃあもう一回行くよ。小平さん、春さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今更外部 SSD を購入したらめちゃくちゃ快適にゲームできるようになりましたフラエムです。
いいな。
早速ですが、お二人はアニメのハイスコアガールは見ていますか？
うん、
押切蓮介さん、蓮介先生の漫画が原作なんですが、現在アニメでは第2期をやっていて、とにかく面白いです。ネットフリックスで一気に見られますということです。内容は1991年のアーケードゲーム全盛期の時代から始まります。みんなゲーセンでスト2をやりまくっていたあの熱い時代です、
うん、
何をやらせてもまるでダメだけど、ゲームだけは腕に自信のある主人公の男の子がクラスの優等生でお金持ちのお嬢様なのに、ゲームがめちゃくちゃ上手い女の子にライバル意識を持ちながら恋心を描いた恋心を抱いたりして成長していく物語です。
うん、
時代の流れとともに進化していくスト2やバーチャファイターの登場、そしてセガサターンやプレステ2の発売、アニメを見ていると当時の思い出と記憶が鮮明に思い出されます。もし2人がまだ見ていないなら、ぜひともぜひとも見てほしいアニメです。そしてアーケードゲームをなんとかについてお話ししてくれたら嬉しいです。話は変わりますが、ゲームなんとかを聞くにあたってログインボーナスという制度を作ってはどうでしょうか。 例えば毎週の放送のどこかで、今週のログインボーナスかっこキーワードとかを発表して、それをツイッターでタグ付けしてツイートするとポイントが入って、ポイントを貯められると何かもらえるとか、例えば小平さんや春さんがもうやらなくなったゲームソフトとかゲームなんとかのグッズを作るとか
リサイクル
だどうでしょうか。まあ、過去ときましのパクリとも書いてありますけれども、思いつきで書いてしまいましたが面白いんじゃないかと思います。ではまたお便りしますということです。
ありがとうございま す。ログインボーナスを作ってゲームなんとか依存症にしようってことだな。
なるほどな、
うん、先週の話いっぱい出すけど
なるほどな、うん、よくわかんないけど毎週あゆみさんになんかキーワードを言わせて、これそれため取りしようかな。ハルさん毎回どっか適当なとこで入れといて、
適当なとこで
入れるか、
うん、いやでもなんかそういうの、まあ、このねログインボーナスの制度かはわかんないけど、なんか面白い仕組みとかは確かにやってみたい気はするけど、ね、何も今何も考えてないで言ってるけど、
そうだね、
うん、
まあどうだろうね、
うんうん、
なんかしっくりくるものがねあればね、
なんか現実だって別にやらなくなったゲームソフトいらないでしょ
うと思うけどね
いらないでしょそれ。
いやーのプレステ2のソフトとか出されてもねみたいになりそうだけどね、
ゲームボーイのソフトとか出されてもね、
そうそう、俺らがやったことに付加価値つくわけでもないしねみたいな、
そう、なんか中途半端なセーブデータ入ってるだけっすよって言う
それはそれ楽しそうだけどな
まあでもね、まあ冒頭のとこに戻って、うん、ハイスコアガールはお二人は見てますか。
ハイスコアガール俺一期は見ました。
私一話ぐらいしか見てないけど見たな。
うん、僕は1話も見てないですけど、
おっす
漫画は見てます。
あ、漫画見たんですか。
僕はあの漫画も全部見てないんですけどね、お家騒動というか、一悶着あるまでは見てました。
あ、はいはい、 SNK とか、
そうそう、なんかと、ね、いろいろあって一回止まって以来見てないです。
うーん、俺はね、なんかどっかであのハイスコアガール見ましたみたいな、それこそこれと似たようなあれがあって、うん、で、うん、その後アマゾンプライムビデオかなんかの時に、
うんうん、
ハイスコアガールがあったから、あ、これ言ってたやつだと思って、 あれなら見てみっかと思って、うん、見始めたら結構サクサク最後まで見てたかな。
うんう
んうんうん、面白かったですよ普通に。いやでもね、俺個人的に、俺個人の話だと、その頃のアーケードゲームを通ってないので、
うん、
当時91年だと俺まだ6歳なのでゲーセンとか行く年齢じゃないのよね、うん、だからね、分かんないんだけど、分かんないんだけど、なんとなく、あ、こんな感じだったんだろうな、へーっていう感じで、割と当時の雰囲気をなんか分かるような作品だなと思ってね、俺はそっち系かもしれない。
そうだよね、うん、まあ、僕も似たようなもんだな、当時のゲーセンは行ってはないから、
うん、
なんか、あの、
うん、
その頃同じの家庭用ゲーム機でやってたなぐらいの感じね、
うんうんうん、
スト2とかね、
うんうんうん、
という感じで見てたぐらいかな、
うん、ゲームの話はなんか単純にフレーバーとして楽しかったんだけど、
うん、
あの結構ね、コアのそのキャラクターの話も普通に面白かったかな、割と、なんかゲームの話を絡めつつ、なんかね、ちょっとした三角関係みたいな話になるんですよ。
そうだね、
主人公が男でヒロインが2人いてみたいな感じになってて、
うんうん、
なんかそのこの辺の話とか、その話の決着のつけ方とかも、俺は結構、ああ、これはいいっすねって思いながら、
うん、
お、見てた
そうなんだ、僕その三角関係の決着見てねえんだよな。
うん、なんかね、メインのヒロインのなんかね、もの静かな感じのなんか、うんうん、髪の毛紫かなんかのね、ちょっとその言われてたお嬢様みたいな感じの子と、
うん、
あと割と普通の女の子みたいな子
がいる。そうだね、金髪じゃなかったっ
け、ね、そう、金髪の子、金髪の子が意外と可愛いんだけどね、なんか主人公が全く意に返さなくてね、なんかすごいなんか可哀想な気持ちになってた全くこっち見てやんねえなみたいなあの主人公基本的に鈍感なのでね、自分の感情には素直なんだけどね、人の感情には全然わからないっていうねなんかそういうね、なんかところ込み込みでちょっとおもろかったね。
そうよね、あれね、なんか横道それちゃうけど、僕あの人の 他の漫画がすげえホラー系が多くてすげえ苦手意識なんですよね。
俺そんな、あの作家自体はよく知らないんですよね。そうなんだ、うん、あの独特な絵だよね。
うん、独特だね、
独特だね、うん、独特だし、
確かになんだろうな、ホラーっぽい。
ミスミソウとかね、最近実写映画とかなってるけどね、
うん、
見てそれ、あーなんか見たな、アマゾンプライムにあったかも、
うん、あーで、あるかもあるかも、
うんうんうん、
ミスミソウとか僕漫画でね途中までしか読めなかったもんね、マジ無理って思って。
なんでなんで怖かった？
怖かったもう怖かったよ、もう無理無理
と、まあ、ホラーだダメだときついわな。
そんな
ん同じ絵柄で展開していくハイスコアガール、結構ねいつか怖い話なんじゃないかちょっ
とドキドキしながら見ちゃう、
ね、そんな怖い日なかったよ多分
どこからか猟奇的な話になるんじゃないかみたいな
変な擦り込みがまあアニメの方だと意外といけちゃうかもね。そしたらね、漫画だとちょっと ねそれがこう頭よぎっちゃうけどとかありそう、
うん、
でもな
ん
か確かに怖いな、
あの、うん、そう、押切蓮介自体がなんかハイスコア R でなんか注目を浴びてなんか人気者になってる感があるから、
う
ん、そこはちょっとあ、よかったねって普通に思ってる。
確かに、
うんうんうん、
あの絵柄なんか怖いんだけどね、やっぱり何回見ても、
う
ん、
怖いね、
うん、独特よね。
独特よねあれね。
確かに俺も最初なんか絵柄にちょっと馴染めなくてちょっとうんうんって思ったけど。でもね、そうそう、でもあの絵柄でもヒロインがねだんだんね可愛く見えてくるのが不思議。
ああでもまあそれは分かるな。うん、まあ、確かに分かるな。
うん。うんうん、まあ第二期気になるけどね。一期見てるからね、うん、俺はね。
うん。
うん。
そっかそっか。
まあなあ、ゲームを題材にした。
うん。うん、
漫画とか、
うん、
ドラマとか、
うん、
ドラマはそんなないか、でもなんかそういうのも増えてきたなっていうか普通になってきたなって思ったりもするな。
うん、
そう、
あのなんか最近だとなんだっけ、あの FF14 の映画、
うん、光のお父さんだっけ、
そうそうそうそうそう、ああいうのがあると、
うんうん、
なんか映画まで行くようになったんだなって思っちゃうな。
うん、
まあ、そうかもね、
よきよきって思いながら
そのこの前のねドラクエの映画とかもあるし、ちょっとゲームが他のメディアにも広がってきたのかもねって気もするか。
そうだね、
うん、
いいと思う。なんかそういうのもちょこちょこやってていいと思うよ、
うんうん、ね、そっちはそっちで広がっていくと楽しいんだろうなって思いますよね、
うん、
あ、でもアーケードゲームをなんとかは
そっか、そんな話題あったねアーケードゲームをなんとかはね、
なんか昔チラッとやったよね。
うん、いやでもね、そんな単発ではやってないよ、そのしっかりとは。
あ、そうだね、あれか、うん、なんだっけ、トークテーマ祭りみたいなのの一つでやったのかな。
そうだそうだ、
うんうん、
いやでもね、アーケードそんなに話すことないんですよフラウェムさんよ。
そうなんですよ、その時もかなり絞り出して出した感じだったからね。
そう、ずっとニデラの話になっちゃったら申し訳ないしね
ねえ、
そうだね。なんかでもなんか、前あゆみさんとかも含めてなんかゲーセンの話とかした気がするんだけどな、お便り会でもあったんだっけかな、
う
ん、だ
っ
け
かね、あったかもね。なんかその話したか、うん、なんか
あゆみさんが子育てマイエンジェルやってるよみたいな、子育て
マイエンジェルを、うん、次当時中学生だった友達とみんなでやったっていう話したか。
そ
うだ
ね、そんな話あったよね、
うんうんうん、そこであゆみさんに朗報だ、子育てマイエンジェルがリメイクかなんかされるみたいだぞ。
やめてくれ
なんかスマホかなんかで出るみたいだぞ。
いやー、チェックチェック課金しちゃうぞ
課金なのか売り切りなのか知らんけど。
あ、子育てマイエンジェル、
うん、なんか俺もちらっと見たぐらいだけどらしいよ。
本当、うん、なんかそれの BB 版とか出たら買っちゃうよ
アプリ界
ずっとポットの中で BB 育てる
ほぎゃほぎゃっていう
の。え、 BB 版のがいいじゃんね、おしゃれで
そうか、まあでもなんかな、うん、さ、先週も話したけどなんかそういうリメイクみたいな増えたな、ほんとな。
まあまあそうだね、なんか
ことごとく刺さっちゃうんだわ、やめて。
うん、
うん、
まあある種新規の IP を作るよかリメイクの方がね売れる可能性があるかもとかあんのかもね。
そうだな、う
ん、悩ましい時代やの、
悔しいの、うん、まあフライメンさんよ、アーケードゲームはあまり期待しないでお待ちください。
そうねアーケードゲームはいつかできんのかな。まマジでね、弾がないんだ俺ら
そうなんだ、これから別にアーケード通い込もうって思ってる意識もないからさ、増えねえんだ話題が
そうだね、俺小平最上に馴染みがないからな、うん、
まあ なんだろうね、アーケード、うん、そうだね、ゲームセンターもね、あのよっぽど好きなゲームがないと一人で行ってもちょっとしんどいからね。
まあそうだね、うん、お金は減るしね。
そう、みんなで行こうとかだったらあるけどさ、
うん、
そうだな、そうだ
ね、なんかでもコミュニティとしてのゲーセンはなんかね、話を聞いてて面白いなって思うんだけどね。
うん、まあ、一方でそのゲームセンター潰れる話題とか聞くとちょっと寂しくなるしね。
そうだね、最近でも結構あるもんね、
うん、
ああ知らないけど潰れたんだでっかいとことか思いながらね、
うん、そんな感じで聞いてるよね、うん、知らないんだけど、うん、ああそんなとこあったんだな、なんかね残念だねってなる
なるの、
うん、わかる。
ゲームセンターが潰れたら音ゲーとかどうなっちゃうんだろうって思っちゃうんだよね、
うん、そうだよね、うん、音ゲーがもうコンシューマーだけになるとかなんのかね。
ねえ、もうなんかビートマニアも今スマホで行きつつあるんでしょ。
あ、そうなんだ。
なんかそういうのちょっと見たよ。
あ、でもなんかコナミがスマホでなんかやってるみたいな話はあるよね、ビーマンに。
そう、なんかあの音ゲーを徐々にスマホの世界に行こうとさせてるんでしょ
まあ時代だね。
そう、まあわかる、そうなるよね、わかるって思いながら、
うん、
もうあの指を痛める世界ではなくなったんだなと儚さを感じる
でも小平さん今もうアーケード行ってないでしょ。
行ってない、全然行ってない、だから何も言えない、そう、文句は何も言えない、ごめん
やってねえんだもん
ごめんごめん。
それ悩ましいやつだよね、よくあるやつ。そっか、なくなっちゃうか、俺も言ってねえけどって、だからだよってやつね。
そう
あるよな。
そう、なんかね、偉そうにね、悲しいとか言い出すんだよね、こんな感じでね。
そう気持ちはある。
そう、気持ちだけある。時間とお金はないっていう。じゃあまあ次のお便りいきますかね。
はい。では続きまして、ラットパトロールさん。ラットパトロール01さん、20代、なぜ、はじめましてということです。
はじめまして、
初めてお便りを送らせていただきます。春さん、小平さん、天の声なゆみさん、はじめまして、ラットパトロール01です。このラジオを聞き出して早1ヶ月でレベル90まで来ました。お寿司を作りながら聞かせてもらってます。
なんか情報量が多い1ヶ月でレベル90っていうのもなんかすごいことなんではと思うし、お寿司作りながら聞くってどういう状況っていう、
すごい職人さんかな、
マジ。なんかあのほら、何、寿司握るところで BGM にゲームなんとかかかってるってちょっと想像できなくて面白いんですけど。
確かに
面白い ね
詳しくありがとうございます
、はい、話題提供になるかわからないですが、ラジオネームがそうなのですが、このキャラとかこの設定好きなんだよなってことがあれば少し話を聞いてみたく送らせていただきました。ちなみにこの小平さんならわかると信じています。ラジオネームはとある正体の名前で、このアナグラムとかの設定を聞いて面白いと思い、いろんなところで使っている次第です、
うん、
今までやってき、たものでこの設定とか好きなんだよなっていうのがあれば聞いてみたいです。これからもラジオが続くことを楽しみにしていますということです。すいません、
ありがとうございます。神
々、ありがとうございます。
確かに小平さんがこれ言ったね、分かったね、
うん、俺らこれなんて読むのってね、
ね、
うん、
あの RATPT01 って書いて、
うん、
ラットパトロール01って読むんですけど、
うんうん、
これメタルギアソリッド4のネタなんですよね、
うんうんうん、
ほうほう、
いや俺もやってんだけどねごめん聞かなかった後から調べて、そういうことねみたいな。
でも僕もね、あのこの文字列だけ見てもね、さすがに分かんなくてね、このお便りの、うん、あの僕なら分かるんだろうなっていうのと、正体の名前でアナグラムって言って、ああなるほどねって、
うんうん、ああそういうことなんだね、
MGS4 かっていうぐらいの思い出しですよ、
うん、
うんうんうん、
まあこれじゃん、まあ、これのあのネタ元行っちゃうとネタバレになっちゃうからな、うん、メタルギアソリッド4楽しいからどうぞご購入ください
そうだね、俺アナグラムを思い出しましたわ
おー素晴らしい
ってなったね。
まあでもこれのお話のもと、まあなんだっけ、冒頭まで戻ると寿司を作りながらも気になりますけども、そこはもう答えが出ないので飛ばして、
うん、
そうね、キャラの設定が好きとか、うん、キャラじゃないか、キャラが好きとか設定が好きみたいな話があればなってことだよね。
うん、
でまあ、まあ、ある意味具体例がこのラットパトロール01みたいな話だよね。
うん、
うん
まあでもひねりが効いてるものが好きっていうことは特にないからな。
そうだね。でもまあまあ逆に言うといっぱいあるっちゃいっぱいあるんだろうけどね。いろんなゲームの設定で好きなものが多分いっぱいあるから、パッと言われると逆に何だろうなみたいな。
そうなんだよね。あのキャラクターとか言われたらね、僕はね、あの大抵のゲームのパートナーキャラはみんな好きだからね、何もあげれないんですよ逆に。
そうそうそうそう。それに近いところはあるかもしれない。
うんうんうん。
そうでも設定とかって言われるとね、あの、うん、あれだね、なんか前も話したっちゃ話したんだけど、うん、あのワンダと巨像とか、あの、
うん
うんうんうん、イコとか、
うん、
トリコとか、
うん、
あの上田さん系のやつはことごとく設定が好き、世界観が好きっていうのはある。
まあそうだね、あのなんだろうな、いい感じのぼかし具合というか、必要な部分以外はあんまり語らないみたいな、想像に任せるみたいなさ、
そういうこと、
ああいうスタイルも好きだな。
うんうんうん
うん、
うんうん、おしゃれだねなんかね。
わあ、なんかわかんないけどおしゃれなんだよね。
なんかそれがすごくうまく聞いてるよね、
うん、
物語としてね。
うん、そうだ、なんかね、くどすぎず、うん、あの具体的にしすぎずみたいなね、いい塩梅なんだよね。
うん、
すごいアート感を感じるよね。
そう、どこぞのノムリンとかになるとね、ちょっとね、これはこれでこれでこれでこれでこれでこれでこれでこれでこうなんだよーって
出てくるな。
どこぞの
でどこが大事だったのみたいな。
もはや愛ゆえに出てくるな。
そうだな。
うん、
別にね、設定ガリガリ主張してくるのも別に嫌なわけじゃないんだけど。
そうね。
あの委ねる、お前に委ねるみたいな感じのやつが最近はね、やっぱね、
うん、
あの落ち着くね。
そうね。そうね。
うんうんうん、
あとなんだろうな、パッと設定みたいな、設定とか雰囲気で好きなの、俺 FF6 の全体のね、世界設定は結構好きちゃう好き。
へ
え。帝国とレジスタンスみたいな。まあまあ、ありがちちゃありがちなんだけど。あのちょっと、うん、なんだろう、スチームパンクみたいな雰囲気だったりとか、
あ、
うん、魔導とスチームパンクみたいなのが混ざってるみたいな、ああいう世界観とかは個人的には好きだけど、またちょっと違うあれかもしれないけどね。そうそうそう、今は
そうだよね。なんかこれの話題ってなんかすごくなんか一部分の設定のことを言うのかな。お題に感じてるのがラットパトロールだから、そこまで掘り込んだものを考えちゃうからなのかな、どうなんだろうな。全然なんか原さんが言ってくれた全体的世界観っていうのが、僕もそういうレベル感が多いんだけどな。
なんかじっくり考えてみたい感じの話ではあるんですけどね。
まあね、確かにな。そうゲームの好きな設定とかっていうのはちゃんと ほじくり返せば出てくるはずなんだよな。
うんうん、でもなんかあれだね、世界設定みたいなのであんまりなんか掘り返すとなんかネタバレになりそうなやつもあるかなとちょっと思ったりしたよね。
確かに確かし、
うん、
今ふと思ったのでと、
うん、
FF13 とかってあのさっきノムリの話しましたけど、
うん、
まあ、FF13 のネタバレって多分みんなそこまで聞きしないと思うから、ちょっとあのネタバレあり気味で言っちゃうんだけど、
うん、
うん、
FF13 ってさ、
うん、
ちょっと FF7 とも近いなと思うところがあって、
うん、
都市があって、
うん、
そこの都市を出た先には広大な世界があるんだよっていうのが、
うん、
全15チャプターの中の13チャプターぐらいでこうドカーンって明らかになるんですよ。
うんうんうん、
こっからオープンワールドっせーみたいな感じのこと言われて、
ここでみたいな、
そう今さらみたいな感じになる。みたいな感じになる、なんだろう、そこからね、急に FF っぽくなってるんだよね急に。
はあ、それまでは何っぽいの逆に。
FF っぽいっていう表現も非常に語弊があるけどね、なんだろうな、うん、うまく言えないんだけど、
うん、
ファンタジーみたいな話、
今までの それより前の FF は、うん、FF13 はね、うん、ノムリンの世界なんだよねずっと
はあ、まあ言いたいことは分からんではないなぜか、なぜか分からんではない気がする
なんかね、そこからね一歩飛び出てね、あ、なんかこういう感じで FF6 とか5とか4とかで見たなみたいな感じのがね急に来るんだよ13。
うんうんうんうん、なんかね、ちょっとイニシエのその FF 感をこうねねじ込んでくるわけね急にギュッ
そうそう、あれなんか懐かしくないここみたいな感じになってね。
それまではまあ、FF13 の世界観というか独自のワールドを作ってたのが急にこう他のが入ってくるんだ
ポン。そう、今までずっとこう、ファブラノバクリスタルがみたいなことやるとか、ね、なんぞそれとか言ってたんだけど、お急に急にこっからこっから FF だみたいな、そうみたいな、うん、なんだろうな、そこでなんかね、うん、あこういう世界だったんだっていうのをなんか肌で感じるのは好きだったな13の中で。
ああなるほどね。
まあその後すぐエンディングなんだけど。
あつ。後半も後半で
そう後半も後半でここからがこうやり込み要素すごいっすよみたいな感じでこう、うわもうそういうテンションじゃないみたいな
なんとも言えない感じがすごいねあの純粋なこうなんかわーすごいの驚きっていうよりかうわっていう感じがあったんだろうなっていうのをなんか感じるんだけどそれで合ってます
合ってます、大体合ってますそう、なんかね、そう、あここでここまでは広げる気がちゃんとあって、うん、畳みきれなかったのがそうか13-2 なのかライトニングリターンズなのかみたいな、まあね、続いていくんだなっていうのをFF13 をクリアした数年後に、
うん、
13-2 が出たあたりに、あ、そういうことだったんだっていうのを感じるから、
うん、
あのぐらいの頃からこう、エンディングを迎えても、ノムリンの舞台はエンディングを迎えてないんだなっていうのを、もう13も、15も、キングダムハーツ3も全部感じてるちょっと、頼む、そこを頼んだかしてくれ
頼む。
世界観広げすぎちゃうのかな
こうゲームの後半で風呂敷がバーンって広がってこう、あいつものっすねってなるのがこう僕は辛い、
畳むのかな畳まないっていう
どうも風呂敷広いでしょうって感じがこう
広いでしょう次へ続くってお
ーいってことなの
そうか、
まあ、巡り巡って結果全部好きっていうのがいつもの話なんですよね。
そういう意味では FF7 がちょうど良かったんだなきっと。
そうだな。FF はよく確かに畳まれてたあれは。
うん、そういう意味では綺麗に畳まれてた。
そうそう。僕が思う設定系だとそんなもんかな。
うんうんうん。
よしじゃああと最後いけるかな。もう一本だけいって終わっていきたいね。
おそうす、
うん。おいでは最後ですね。まあ、締めにふさわしいといえばこの方、うん、ケリーさんからいただいてます
確かに言われてみれば前もあそんな感じで流れあったね
そうそ
うなんか、いや、締めを任される人ね
いつも任されちゃう3次元より2次元ということです、うん、はい、こんばんは、いつも楽しく拝聴しております。
うん、
昔からあるゲームのキャラクターはかつては平面の絵でしたが今は立体化され、うん、キャラクターの後ろ姿や横からの姿も見えるようになりました。このキャラクターを横から見るとこんな風な見え方なんだーんと感心したり嬉しかったりしますが、うん、立体化されたことにより変な姿やかっこ悪いな前と思うキャラクターがいます。正面から見るとかっこいいけど、うん、他はブサイクだなと思ったキャラクターはいませんか僕は
何その縛り
僕はドラクエのヘルコンドルがそうなのです。いつも首を横に向けていて変な姿だなと思ってしまいました、うん、ではまたメールしますねということです。
ありがとうございます。いや難しいの来たな。して
微妙だなみたいなことか。
うん、まあそうだね。
そんなのいる？
パッと俺ヘルコンドルが分かんないけど、でもドラクエウォークとかでもさ、
うん、
あれだよね、キメラとかで出てくるけど確かに首こう横に向けてるよね、ギュって。
そうだね。
あの流れ
か。そういうことか。
あ、確かにドラクエの静止画で登場したキャラクターたち、確かになんか斜め向いてるのとか多いもんね。
あ、そうだね。うんうんうんうん。いや、すげえなって思うんだけどね。あれをよくこうドラクエのさ、
うん、
2D のキャラクターをすげえうまく 3D 化してんなって思うよ。
うん
う
んうん、
あ、まあそうだね。確かに違和感ないもんね。あ、うん、思ってた通りみたいになるもんね。
あ、いたいたこいつっていう、普通にすんなり受け入れられるレベルでちゃんと 3D 化されてさ、それがちゃんと動くじゃない？
おっしゃる通り。
くるくる回せるし、あれすげえなーって感心しかない、割と。だって見えてない部分もちゃんと作り込まれてて、かつ違和感ないようにできてるってすごくないと思って。
確かし
あんな 2D 感バリバリの絵をさ 3D に起こすってすげえなーって思う、
ね、
思うんだよね。
そっか、ケリーさんそこ感心するとこだったみたいだよ。
いやいや別に俺はって話だけどさ。そうね。いや、まあ確かに ね、 2D、 元 2D のゲームが 3D になって微妙だみたいな話は前はなんかどっかで話したけど、エヴァーセブンティーンとかさ、あれ 2D の方が良かったなみたいな。
あ、 あったね、そんな話ね。
あったあったあったりすることはあるけどね、うん、確かにね。
まあね、確かにその立ち絵だけで成り立ってたものをわざわざ 3D にしなくてもっていうのはまああるかもしれないけど、
うん、
そうだね。 2D の絵をタッチを生かしたまま 3D 化するっていうのはすごい、ドラクエが簡単そうにやってるけどすげえ難しいことだなと思うよ。
うん、
そうだよね。
うん、
いやー、まあなんかね、そのドラクエもそうだし、たまに思うのはマリオとかゼルダもさ、
うん、
元 2D だったやつがさ、うん、リメイクとかされたりした時にさ、うん、3D なんだけど二等身とかさ、
うんうん、
あるじゃない、
うん、あるね。
で、まあもちろんそのゼルダとかマリオの当時のドットと比べて、うん、もう全然違うんだけど、
うん、
何の疑問も抱かないんだよね、なんか、まあ、そのリメイク版のやつ。
そうだね、うん、特にマリオあたりはすげえなって思う、
うん、
ね、
うん、
ゼルダって意外にさ顔のイメージ言うほどないからさ。なんか全体のさ格好とかのイメージの方が強いんだよね、ゼルダ
って
。
あ、なるほど。色とか、
なんかあの緑のね、帽子かぶってて、うん、服着てて、ね、剣持って盾持ってで、やったらなんか大体リンクに見えんじゃないかみたいな感じなんだけど、マリオってさ、なんかなんとなくの顔のイメージあるからさ、なんかそこからね、うんうんうん、ぶらさないというか違和感ないように作って意外と難しいんじゃないみたいな。下手すりゃ、ね、あの実写版のソニックみたいになっちゃいかねないわけじゃん。なんか違うみたいな。そういうのあるかなとかね。
そうなんだよな、なんかあんまりね、僕の中でねがっかりしたってないんだよな。
うん、
うん、いいことだけどね。
うんうん、
ねえ、うん、
あ、でも、あ、どうなんだろう、ソニックって思い出したといえば、あの、うん、ドラクエの映画あったじゃないですか、僕見に行ったんですけど、
はいはいはい、
ドラクエ5の映画、
はい、うんうん、
であれって結構その元の鳥山明の絵からはだいぶ違う顔立ちに、
そうだね、
みんななってる気がするんだよね。
タッチは寄せてないよね、ドラクエの映画はね、うん、俺はまあまあね、映画にするならまあしゃがないかなと思ってたけど、
うんうん、
まあなんかモンスターは全然そのドラクエっぽさを寄せてるというか、なんか他のドラクエのゲームで見たのと違和感ないなっていうぐらいの 3D モデリングだったなと思うんだけど、
うん、
あのその主人公キャラクターたちは多分他のドラクエゲームと見比べても全然違う感じになってる気がするんだよね、
う
ん、
確かに今見たけど違うね、
うん、
でまあ正直僕は当時ドラクエ5に何の思い入れもなかったんで、
うん、
なんの違和感も違和感すら抱く次元に達してなかったんですけど、
うん、
あれって確かになんか当時ね、
うん、
あのキャラクターのいでたちが違うとかっていうネットの声は見てたんですよ、
うんうん、
そういう風に感じちゃった人はあの映画いたんだね、きっと今思った。
まあまあまあまあまあそうだろうね、
うん、
確かにあの思い入れ強かったらがっかりするかもしれないって今改めて思うわ。
だからあのね、もちろんあの鳥山明のデザインがドラクエらしさだって思ってる人からするとやっぱそう感じちゃうよね、あれはね。
うん、
うん、 そうなんだよな、確かにな、ドラクエ5の原作から変わってる設定の部分は確かにあんだなって思うと、そうかって思うよ、
うん
うんうんうん、
そこになんか変わってるっていうことがなんか引っかかっちゃう人は確かにいるんだな、そりゃそうだなと思うな。
まあもうドラクエ5っていうね名前をつけちゃってるからさ、そりゃまあ、うんね、知ってる人間はすると引っかかるよね。
そうだよね、
うん、じゃあなんでドラクエ5って名前つけたしみたいな気分になるのもすげえわかるなと思って。
そうだな、
うん、
そうだな、そうだな、あの映画を否定する気はないんだけども、確かに角が立つ部分があったのはそうだな今思う。
うん、
ひょっとしてケリーさんもそれを思ってたのかい、そうかい、
そういうことなのかい、
そういうことなのかい、
ドラゴンクエストイフとかにすればよかったもしも的ない
やいや、まあユアストーリーですから、もうあれはもう確かにユアストーリーだなと思いますよそうかそういうことかと、
まあ、まあそうだよね、そうだよね、
あそうなんだ
確かに確かに、まあ、言い方を誤解を恐れず言えばショッキングな展開だったかもしれないな。
あそうなんだ、
そうかもしれないな、
そうかもなって気はするよね、うん、なんかね、あれこうだと思ってたのが実は全然違うものでしたみたいなね。
あーなるほど、
そうなんだ、確かにちょっとね、あの、
うん、
気持ちが追いついていかなくなる可能性は確かにある。その場で補正が追いつかない可能性は確かにある、
うん、
そうなんだ、まあそんな風に言われたら逆に見てみたいけどね
いやそう思って見に行った人も多分いっぱいいると思うけどね。
いや逆に僕それだからね。
あそうなん
そうなん
だ、
そんなにダメなわけないだろうって言いながら、楽しみだぜって言って、
ダメだって
ドラクエ5最高だなとか言って
な俺も映画館には見に行かなかったけど、見れる機会があったら全然見たいかなって思うもん。
そう
あれは、
うん、
でもまあ、うん、全然ネットフリックスでもアマゾンプライムでもね、あの出たら見ていいと思うよ。
そうね、
あの家でポテトチップスとかかじりながら見るにすごくちょうどいい映画だと思う。あ
ちょうどいい、
ブオン出たブオンってなる、
おおおおゲラゲラだとかになる。
なんかそんぐらいがちょうどいいかもしれないね、あの作品で、
ね、いやでもね、あれいやどうだろう、なんかあれそうだね、なんか意外とね、あの、うん、みんなで見るぐらいでね、ワイワイ見るぐらいでちょうどいい気がする。
うんうん、あそういう感じなんだ。
そうかもね、なんかあんまりこうなんか対面で向き合ってこうねがっつりっていう感じよりかは、
うんうんうん、
ある種はポップコーン映画みたいなノリで見た方がいいのかもね、
うん、なんかそういう楽しみ方をしてもいいと思うな、
うん、なんかそれはしっくりくる割と、
うんうん
ね、
そうだな、はい、ドラクエユアストーリーみんなで見よう
な
結局落としど
ころ気づいたねいいと思う。
そうだな、ケリさんは見てなかったらぜひ見てな、あのブオーンがちゃんと立体化されてるかどうかをチェックしてください
あされてたわ、
責任重大だ。
あれ僕の中ではこう完璧な立体化だと思うんですけども、どうでしょうかっていうわけでね
いいじゃないですか、
うん、
まあまあそんなとこですかね、
うん、
今日も安定の100分超えでございます。
やば
ーやばいね
いやでもまだ全部読み切ったわけではないんだな
そうだな、まだねちょっと残っちゃいましたね。
そうですな、
は
い、
うん、
まあまあ一生懸命読みましたんで、今日はまずここで終わっていこうかと思いますんで、最後エンディングに向かっていこうかと思います。
はい、
作曲編曲音声編集イマジナイーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングです。
わーい、
わーい、
今日も日本撮り、お便り会はお便り会の疲労感があるよね、なんかね
わーちょっと違うね、
やってやったぜみたいな感じ
で、ね、うん、ところはあるね。今回が97回、
はい、
そうですね、97回、
年末と100回が近づいてまいりましたね。
おおすごいすごい、
困った困った、
頑張ってる
マイチング
困ったよ今年はあと2回っすね。
そうですね、
来週が23日、再来週が30日で、今年分はおしまいですね、うん、
じゃあ 来年一発目は100回記念だ。
そうなんだよ、どうなってんだよこれ、
どうどう、すごいじゃん
何も狙ったわけでもないけど、週一でやってたらちょうどだったわっていう。
本当ね、なんでだよな、
やってる本人たちが一番びっくりしてんだよ
ってどういうことって、
一回ぐらいずれるのかなと思ったジャストなの
すごいね、記念だよ
ね、
うん、
ねえ、まあでも本当に丸2年になるのかな、その一応今年2年しかも、ね、
まあ大体約2年、
約2年か、
始まったんだ2月でしたっけね、
そうだよね、そんなもんだよね、
うん、
まあまあでもね、今年、まあお便り今年もいっぱいできるかな、できるといいけどもできないかもしんないけどもっていうぐらいなんですけども
ね、え、去年もあったけど、まあ今年のお便り今年のうちにじゃないけどできたらいいかなって気はしますけどね、
うんうんうん、まあね、そう思いながらでね、あと残存のストックみたいなのがあと 5,6 個あるのかな、
はい、
うんうんうん、
まあでも少なくとも今週と先週の2回でね、相当読みましたよ。ありがとうございます、本当に。
ありがとうございます。
本当、
皆さんのおかげ。
ありがとうございます。
本当に
もうね。もうこれから送るのは正直、次送るときはもう来年明け以降に読まれるって思っておいてもらえると大変助かります。
そうですね。
大変助かります。
イメージ的には。もう送るときには明けましておめでとうから書かないと。
そうだね。もしか
も。かもしれない。
もう春ですね、とか言うのでも
全然構わない。
そんな後みたいな。
いやー、まあ、なんでね、今年いろんなものを、まあ、今年はイベントとかもたくさんじゃないね、イベントもやりましたし、お便りもたくさんもらってて大変ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、あゆみさんが今年もう一回来れるかどうかも分かんないんでね。
うん。
ね、最後に言い残したことありますか？ひょっとすると今年最後かもしれませんよ。
どうしよう、本当にあ、そうですね、うん、ありがとうございました、皆さんの、聞いてくださってるリスナーの皆さんのおかげでこのゲームなんとか、並びにハルさん、小江さんは
すげえ肩苦しくなってどうしよう
なって おられまして、いや私も嬉しい限りですが、来年もぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございますね、
ありがとうございます、
本当にありがとうございます、よしよしよしということで、
まあ来年からも楽しんでやりましょう、
やりましょう、
そうですね、今年も残り少ないですし、
うん、
来年も楽しくやっていけたらなと思いますよ、
うんうん、
うん、だね、
まあそんなんでね、うん、もう来年分のお便りの募集になりますけども、最後にいつものやつを読ませていただきます。
よし、
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便り募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOKA です。そんなわけで第97回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春と
天の声のあゆみでした。
それではまた来週、
シワスを駆け抜けろ。
久々に何だか分かんないのが来た。
特に何もない。
あ、ないんだ。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。